こんばんは、人塾長です。今日はうまくいかないからイライラしているっていうことについて少し、そうだな、解像度を上げていきたいなと思います。まずうまくいかなくてイライラしているとか、なんか周りがちゃんとやってくれなくてイライラしているっていうふうに捉えがちですが、これおそらく逆じゃないかなと。イライラしてるからうまくいかないし、イライラしてるから、周りがちゃんと動かない、だからこっちの方が正しいんじゃないかなって常々思ってます。だからよくね、そのご機嫌でいることが一番大切ですよみたいな話あるじゃないですか。特に上司、上司がご機嫌でいると部下が働きやすくなって、結果的に生産性が上がったり、あとは、チャレンジしやすくなったりしますよね。で、そうすると、結果がついてくるからイライラしないと。で、これがじゃあイライラしてるとどうなるかっていうと、イライラしてると周りが気を使いますよね。相談しづらくなりますよね。何かにチャレンジしにくくなりますよね。で、そうするとやっぱり仕事の生産性であったりとか、なんか新しいことを生み出すっていうことができにくくなるです。だからすっごいもうシンプルに言うと、人の機嫌で仕事の出来であったりとか、こう生産性って変わるですよね。で、これは子供に対しても同じです。で、例えばなかなか勉強しないとか、なんか思い通りにならないとかって、親がこうずっとイライラして、で、小言をずっと言ってたら、そりゃうまくいきませんよね。いや、だって自分で置き換えてみてくださいよ。ずっとなんか小言みたいなの言われて勉強する気起きます？起きません。起きませんよね。私は絶対起きません。もうほっといてくれって思います。だからこう焦る気持ちはわかるんですよ。あの、宿題やんなきゃ困るね。困るのは誰なんですかね。なんかね、そう、子供が宿題をやらないことで、親がちゃんとやらせてないっていう風に思い込んじゃう。で、それをなんか周りの目を気にしてそうしてしまうことってありませんか？子供がなんか全然宿題やっていかないと、学校に。で、学校の先生ね、どう思ってるんだろうって不安になりますよね。親がちゃんと見てくれないんじゃないかって。それは思いますよね、学校の先生も。でも、そこでどう伝えるかですよね。宿題をやらないっていう事実に対して、で、そこでやっぱりそのなんか無理やりやらせることを果たして学校の先生は推奨すると思いますか？いや、まず推奨しないですし、で、量が多ければ調整しますよとかね、あの、学校の宿題のことはちょっと気にせず、あの、彼に必要な勉強をさせましょうみたいなね、結構建設的な意見を出すはずなんですよ。でもみんなと同じ宿題やらなきゃいけないって思うじゃないですか、絶対。こっちがいくら提案しても、そんなことないんですよ。本来宿題ってそのよくね、学習習慣をつけるだとか、学校でやったことのこう復習をしてしっかり定着させるとか、そういった意味合いが強いかなと思うんですけど、だとするとそれって全員一緒じゃむしろ効果が下がりますよね。だってもう完璧にね、掛け算九九マスターしてる子に対して掛け算九九の練習してきてって、宿題としていまいちじゃないですか。でも掛け算九九全然言えない子にとってはすっごい苦しいかもしれないですよね。なんか九九のプリント100問やってくるみたいな。これ100秒で終わる子もいれば1時間かかる子もいるじゃないですか、絶対。じゃあ100秒で終わる子にとって勉強になったのかって言ったら、正直なってないわけですよね。で、逆に1時間かかる子にとっては、それ本当に100問必要ですかっていう話で、 もっとやり方があるんじゃないでしょうかってなりません？だとしたら、そこは親が調整していいと思うんです。自分の子にとって必要な学習の量、学習の内容を。で、それを学校の先生に相談することは全然悪いことじゃないですし、むしろ、学校の先生としては、親から言ってくれないと、そういう提案はしづらいです。正直。うん。で、結構ね、ここはね、その、学校の先生もこうしたいし、親もこうしたいみたいな、意思が合致してるのにお互い言い出さないみたいなのはあると思います。だからこそ、なんか、若干話それましたけど、うん。どうしても、親が、こうなんかうまくいかないとかって、ね、こうイライラしちゃう気持ちは、もう、重々承知してるんですけれども、一旦、なんかその、イライラするっていうことに対して、少し冷めた目で見て、で、スッと気を抜いてみません？で、なんか、本人のせいとか自分のせいにせずに、まあ、そうだな、仕組みのせいにするっていう、うん、これトヨタの社訓みたいなのに入ってますよね。人を責めるな、仕組みを責めろっていう。だその仕組みが悪いっていうふうに思うと、結構イライラせずに落ち着ける部分があると思います。うん。だからこそ、そうだな、まあ親も先生も上司も基本的には、多少のことにはね目くじら立てず、こうニコニコヘラヘラとは言いませんけど、うん、ニコニコしてなんか気にしないみたいなのを取り繕ってでもいいからやった方が、結果的に子どもの自主性は育つし、親の顔色を伺って、先生の顔色を伺って、なんかいい子ちゃんでいるみたいなのを無理せずやる必要がない世界がそこにあるんじゃないかなと思います。うん、正直ね、イライラをぶつけたり、こう怒りをぶつけて、言うことを聞かせて、無理やりやらせるっていうことについては、百害あって一理なしです。うん。で、まあ、こういうふうにしてね、育った子がどうなるかっていうと、大人になった時に、周りの目を気にしたりとか、とにかく、自分が決断できない、うん、誰かに決断してもらわないと決められないみたいな、そんなこう優柔不断がマックスみたいなね状態になりがちですね、うん、本当に怒りやイライラで子供を支配しようとすると、その子供が育った時に、周りの評価とか周りからどう見えるかとかを、まあ、気にしすぎてしまって動けないみたいな、うん、いません？そういう人近くに私は自分で全部ね決めちゃうタイプなんで、うん、よくわかんないですけどね、うん、ただ結構ね2人に1人ぐらいいるんじゃないかなと思いますね、この今の日本の現状であると、うん、だってそういうね、教育論みたいなのって強かったじゃないですか、少し前は、うん、私たちの親の世代とか結構そうやってね、厳しくしっかり子供に言うことを聞かせてっていう風に子育てをしてきた人がすごい多いんじゃないかなと思うんです。その弊害というか、うん、は今の、私たちの世代に確実に受け継がれてるかなと思いますね。まあ、消滅させた方がいいかなと思いますね、正直、うん、さて今日の放送はここまでです。いいなと思った方はいいねやコメントお願いします。次の放送も聞いてみたいなと思った方はぜひフォローしておいてください。それでは良い夜をお過ごしください。